恒大集団。ああ、やはりニュースを追いかけてるんですか。ありますよ、もう恒大集団はね、4年前かな、5年前かな。まあそのぐらいなんですけど、当時ね、中国国内で北京とか上海、広州とかで、いわゆるこうテーマパークとかリゾート開発の人が、まあ学ぶべき内容みたいなね、そういうセミナーをやってたんですよ。丸2日間。で、そういう計画をしている事業者とか、まあ社長さんとかね、そういう投資家とかが、集まるんですけど、まあどこでやってもね、毎回100人から300人とかね、集まってましたね。うん、でその時に、もちろんその恒大グループの社員も来てたわけなんですね。でその後数日経って深圳の本社に来てほしいみたいなありましてですね。それでどこかの出張の帰りに確か寄ったんですね。寄って。今、恒大グループが考えている、その、リゾートとかテーマパーク開発の全貌をいろいろ伺って、しいては、こういう中で、この部分の手伝いできないかとかね。まあ、そういう相談があって、ぜひ検討してくれって言われて、できれば見積もりも、を作っといてね、というようになりましたと。で、翌月ぐらいですかね、また、出張の途中で深圳によって、まあ、見積もりを持って相談、言ったんですね。まあ、ざっくり今、我々が手伝える部分というと、こういう項目で、まあ、こんな期間でやって、すると見積もりの金額はこんな風になりますよ、というふうな提案をしました。でその時に、今回話題になってる、会長さんとかはもちろんいないんですけども、まあまあ、上の幹部の人たちの前で、プレゼンしたんですね。そしたら、ほぼほぼ OK だったんですよ。まあ、多少のその項目とか期間の微調整はあったんですけども、トータル的にその大体の項目とその総金額、このぐらいかかりますよというのは OK だったんですね。じゃあ契約しましょうよって話になったので、じゃあ今度支払い計画とかそういうのも、詰めようかなと思った時に、ところでさ、この金額の支払いをね、このマンションで、これマンションあげるから、これでチャラにしないというような話が出てきたわけですね。あ、来たーとかと思って、うん。で、その我々が提示した金額より、彼らがね、このマンションあげるよ。あげるよっていうか、代わりにどうというふうに提案してきたマンションの方が、販売価格だけ素直に見れば、高かったわけですね。2倍ぐらいかな。2倍ちょっとだったと思うんですけど。得でしょ?どう?っていうようなノリ。うん、もうほぼ倍だよ、倍、ね。で、しかもさ、これ、ね、完成したら、もうすぐめちゃくちゃ上がるぞ、とか言い出してですね。で、3年も経ったらもう何倍にもなってるからさ、その後売ったらいいじゃないか、みたいな、なんかそういうような話をしだしたんですね。で、これやばいなと思って、恒大集団ってこうやってきたんだなっていうことをその時ピーンと来たんですよ。で、その時点では、ああ、そうなんですね。ほほほほ、つって、ニヤニヤしながら聞いといて、ああ、そんなに上がるんですか?すごいですね。恒大集団は。とかって言ってたら、いやいやいや、中国経済もすごいかもな、なんてね。得意になって語ってて、じゃあ考えておきますっていう風にして、で、その後なんか、まあ、食事してね。まあ、帰りましたと。で、これ後日、ちゃんと調べてみようということで、まあ、様々な知り合いに、調べてもらった結果、恒大集団ってやっぱり、こういう支払い方法が多かったらしいんですね。で、例えばですけど、恒大グループぐらいになると、何かその、マンション開発、ね、やるときっていうのは、基本的にはもうなんか、小さな町を作るぐらいの規模なんですよね。そんなマンション1棟2棟みたいな、そんな開発はない。うん、基本的にその、20棟とかね、もうものすごい大きな地域に20、さらにショッピングモールも作ってとか、ということで、まあ、その、何千人、何万人の供給、住宅供給ぐらいの規模で、 そういうのをもう全国で何百箇所も同時並行でこう進めるわけですよ。すごいなと思うじゃないですか。で、そうすると、そこそこの規模であればですね、私たちの前はリゾートテーマパークのプロジェクトだったんですけども、仮にそこだけでも、もう業者の数って、細かく見ていくとね、どこまでを業者とカウントするか下請けをね、これ難しいところなんですけども、ほぼ直接の納品業者とか、直接こう取引で振り込まれる業者だけでも何百もあるし、その一次下請け、二次下請けとか入れていくとすぐもう何千社にもなってしまうという規模ですよね。うん、でそういう人たちにほぼほぼ毎回どうだこの見積もり金額の2倍の価値のあるこのマンションで支払うということでどうだみたいなことをかなり前からやっていたようなんですよ。でもちろんその全額、うん、下請け業者さんによってはそれはもうそのものすごい金額の納品があったりするんで、その全額マンションというわけにはいかないんですけども、この支払いの中の例えば3分の1やマンションでどうだとか、ね、せめて8分の1やマンションでとか、まあそういうふうにその何分の1分はマンションでどうというふうにその混ぜてくるわけですね。うん。でもちろんその見積もり上マンションで支払うとかそんなのは書いてないですよ。うん、だから見積もりをこう要するに安くしてその分こちらでマンションの契約をするとかそういういろいろ調整を取るんですが、まあ、この手法がですね実はあらゆるところのプロジェクトで使われていたらしいんですね。で当然のようにこの私たちが呼ばれたその海南島のリゾートテーマパークのプロジェクトの業者さんももうほぼほぼ全員そのように声がかかっていたわけですよ。で多くの人たちはそれを結構飲んでるんですね。そのリゾートの中にもリゾートマンションとあとコテージとかね、まあそういうのもあったので何かしらを結局そのまあ買わされたというか見積もり上それを含むという形にさせられていて、でそうなると。なんていうんですかね。やっぱり成功してもらいたいよなってなるじゃないですか。そこのね、ちゃんと成功して土地の値段に価値が生まれていかないと、その地域のね、マンション価格、不動産価格が上がっていかないので、まあ最後までちゃんと付き合っていくだろうという、身の代金みたいな役割も少しあったりするのかな。そうなんですよ。だから、これを繰り返していくとどうなるかというと、そういったその、我々はもちろん、断りましたか？結論ね。断ったんですけども、まあ仕方ないねっていうふうに受け入れてる業者が、全国にもうその何千とあったらしいんですけどね。で、そういうところはその、別にそのマンション自体は必要ない。皆さん普通に持ってる。で、まあ、オープン、ちゃんとマンションが販売終わって、いよいよ完成した後に、値上がりしたところを見計らって、現金に変えてというふうに、それでうまく儲かれば儲かったよかったな。広大さんの言う通りだった。というふうになっていた地域とか、そういう時期もあるんでしょうが、必ずしもそれでない場合もあるわけですね。ぴったり上がっただけの人たちだけじゃないわけですよ。で、この、キャッシュに変えます、みたいな風になるんで、当然ですけども、その広大グループが作っていくマンションの中に、人が住んでいないものが増えるに決まってるじゃないですか。数年間は寝かしとくわけですからね。で、あれ、その、最初からなんでこんな空室が多いのって言って、その、投資で買う人が多いからなんだっていうふうに、マスコミでは報道しているんです。で、確かにそれはそれであります。ですが、それとほぼ同規模程度に、このようにその、業者支払いに使われていたから、空室率がさらに上がってしまうという。二重の原因で空室率が上がっていったという、まあ、背景があるみたいですね。で、この手法はですね、別に高麗集団だけが使ってるわけじゃなくて、まあ、中国の大手、まあ、不動産開発企業って結構この方法をもうその20年前ぐらいから結構使っていたらしく、だから、マンションの数はあんなにあるのに結局全国で なんか正確な数字わかんないんですけど、8000万室とか1億室ぐらいは人が住んでないっていうじゃないですか。そう、だから空室だらけになっちゃったっていうのは、まあこういう裏事情もあるわけです。で、売ろうと思ったタイミングで なかなか価格が上がってないから今度売れないで、もう少し寝かしとこうっていうのがあるので、そんなのまでが増えていくと、マンション開発が行われるたびに、空室が必ず生まれてって言って、で、これを続けていくと、要するに過剰になりますよね。供給過剰になるんで、その政府の不動産政策どうのこうの以前の問題として、まあ、これ続けていったら、どこかでね、不動産価格がクラッシュしていくっていうのは、ある意味でもう、目に見えていたこと、うん、というふうに思いますね。いやー、これどうなるんだろうな。まあ、私も見守っていますよ。その後少しだけね、単発でもう一回いくらみたいなね、セミナーとかそういう形ではやったんですよ、うん、で、オンラインでもやったことありますし、ただそれはそのセミナーをやったら一週間後すぐ入金キャッシュみたいな、もうそういう厳しいルールにして、まあいくつかのセミナーとかをやったことはありますが、その時はもちろん額が安いんでね、その一回いくらのセミナーということで、もちろん振り込みはあったんですけども、それ以外のその本当の開発に関わっている業者さんたちは本当大変ですよね。キャッシュでもらえなかった分、マンションになってるはずのマンションがまだ完成してないじゃないかっていうのが、もう今全国で膨れ上がっちゃってるんで、その業者さんたちだってね、マンション完成しないと売るに売れないですからね。だからつまり取りっぱぐれてしまっているっていうことで、だからそれってでも、その、被害を受けましたってこう、堂々と手を挙げられるほどのことでもないのかもしれないので、だから、実際の被害者の数はどのぐらいいるんだろうかっていうのはちょっとね、全体像を把握するのはなかなか難しいなというふうに思います。